さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、今週はアメリカ株でしたね。結局ね、ニューヨークダウの下がる場面がありませんでしたね。
そうですね、10日続伸というニューヨークダウ、
10日続伸っていうのは、祭日もありましたけど、なんか2週間は優に上がり続けてるっていうような形で、で際どくね、今日はマイナスかなっていう日もあって、で大幅高っていうわけじゃないんですけれども、下がらずにプラスの日が10日続いてるというような、そんな状況。
これは1987年以来30年
1987年以来なんですか、
はい、
1987年っていうと、じゃあブラックマンデーの年じゃないですか。
その年ですね。そう
だから1987年以来ということは、じゃあ今年も9月、8月、10月あたりに大暴落が来るとかね、同じ共和党の、ね、レーガン大統領の時でしょうね、はい、87年のブラックマンデーっていうのは
10月ですね。
でこれで、なんか嫌なこと聞いたな
あ、でもそれは塗り替えるかもしれないというくらい
で、まあ、日本株の方はこれで、ね、はい、あのアメリカ株と比べて出遅れの状況、これでも為替があまりこのドル高になりませんからね、はい、それで弱いままの状態なのか、それともここからの出遅れ修正みたいなものがあるのかどうか、このあたりもですね、本日はゲストの方にお伺いしたいなと思っております。
楽しみにしております、それではここでゴゴちゃんからのお知らせです。今年こそFX を始めようというリスナーの皆さんへ、3月8日に少人数無料 FX セミナー、みんなの FX 基礎が学べるセミナーを開催いたします。 FX 投資のいろはをじっくり学ぶことができます。25名の方限定のセミナーです。またセミナーの後には懇親会も予定しているということです。3月8日18時から開催です。みんなの FX 基礎が学べるセミナー、ぜひ番組ホームページからお申し込みください。番組ホームページ詳しくはご覧になってください。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて鎌田さん、アメリカ株は堅調、そして日本株も中を見てみますと、
あの個別物色で上がる株は上がってるって状況ですよね、今週もね、昨日のヤマト運輸の上昇、ヤマトホールディングスの上昇、あの宅配便の引き受けについて、もうこれ以上は引き受けることが難しい、だから、ちょっと値段を上げる、値段を上げることによって数量を調整するというようなことを、まあ、労働組合と非常に前向きに考えるというようなことが、まあ、明らかになって、それでヤマト運輸が、まあ、これ、大幅高になった。これ、読み方としては、まあ、これまでの競争が、ちょっとサービスが過剰すぎたんじゃないか。ね、宅配便って便利ですよね。
そうですね。最近は即日に配達してくれたりします。
8時から、夜の8時から10時までの間に配達してくれとか言うと、その時間に来たりしますからね。
私たち便利ですけど、本当に大変ですよね。
働いてる方々は大変で、そこの部分で、もうちょっと過剰なサービスっていうのが少し、マイルドになってくると、これは企業の利益を創出するにあたっては、順当な動きになってくるっていう、そういうことなんでしょうね。
はい、
でも本日で言えば、あの森永お菓子と森永乳業が、これがあの経営が統合されるんじゃないかっていうような日経報道を受けて、森永乳業あたり今見ましたら100円以上上げて864円、760円だった株が860円ですよ。 13% も上がってる、
はい、102円高で終わりました。
ちょっとこれね、のび太くんの友達の状況じゃないですか。
そう、確かに、
なんて言ってるかわかる、のび太くんの友達出来すぎくんってことですよ、
出来すぎくんっていうことですね。
これちょっとですね、これ上がってる株に対して、
はい、
気合が入りすぎっていうのかな、で全体感があんまり日本株が上がらないような状況になってるので、より個別銘柄にお金がなだれ込んでるっていうのは、そんな状況なんですけどね、
二部指数もジャスタックも緊張ですね。
そうそうそう、あれは割安株の訂正ってか、訂正高が続いてるってことですよね、
はい、
まあ、このあたりはやっぱり来週も続くんでしょうね。だから来週については、これはトランプ演説、トランプ大統領演説といったものがありますから、はい、本 当に驚くべきフェノミナルな税制改革が出てくるのかどうか、このあたりはぜひゲストの方に伺いたいなと思っております。
それでは早速本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは江守キャピタルマネジメント代表の江守哲さんです。江守さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さて江守さん、アメリカ株ですよ。アメリカからいきましょうよね。
まあ、アメリカはやっぱ強いですね。
強いですね、
はい、今年はもうアメリカ株を買いなさいっていうことをね、はい、メルマガでずっと言ってたんですけどね、ああよかったなと、はい、うん。まあ、日本株はね、まあ、鎌さんお話しあったように、まあ、個別はねもう十分いけると思うんですが、はい、まあ、指数はちょっと残念ながらね、ちょっと今1万9500円はちょっとなかなか難しくて、もう300円もなかなかねっていう状況ですから、まあ、今年はとりあえず今のところやっぱりアメリカ株を見ていた方がよかったなと、はい、いうことですよね、
はい、今日の朝ほかほかに届いた江守さんのね、このメルガマにはメルマガにはメルマガにはですね、この長期的な上昇基調がアメリカ株続いており、判断を変える理由はないと考える、で、基本はロングであるというふうにね、書かれてるんですけど、はい、ここからも強気で大丈夫ですか。
そうなんですよ。これ多分お読みになってる方も飽きたと思うんですけどね、もうずっと同じこと書いててですねもう下がらないんでしょうがないですよね。確かに割高だっていうね、はい、コメントも出てきてます。PR なんかで見てもね、もう18、19だって話になってきてますしね、まあ、ただやっぱり増益期待も強いですし、まあ、大方、まあ、決算発表もね、アメリカの方終わって、まあ、それなりの数字になってってしまってますんでね、はい、ですから、まあ、期待感も含めてでしょうけどね、売る理由がちょっと今のところはないかなという気がしますね、
はい、ちょっと短期的な話で申し訳ないんですが、来週にそのトランプ大統領が上院下院の前にこれ演説するじゃないですか、はい、やっぱりこれ世界中が注目してるかと思うんですよ。それで、まあ、具体的な政策についてこの場で喋んなきゃやっぱりいけないかなとは思うんですけれども、まあ、おそらくその政策についての話も出てくるかと思いますが、それはどんな内容になって、マーケットはどんな動きになるのかというと、どういかがでしょうかね、森さん。
まあ、正直言うとですね、私はもうどうでもいいかなと思ってますね、はい、もうこれ、織り込んでる、織り込んでないって、いろんな見方をされる方、非常に多いじゃないですか、うん、まあ、一つの、まあ、いわゆるネタですよね、うん、ただこれをきっかけに、じゃあ、すべてがまたガラガラポンでですね、はい、また悪い方に行くのかっていうと、それもありえないと思うんですよ、
はい、
もう今回、トランプさんがなったってこと自体がですね、はい、これ、もう世界的な変革につながってるわけですよ、はい、まあ、アメリカファーストじゃないですけど、逆に言うとですね、日本ファーストでもあるし、イギリスファーストでもあるわけですね。やっぱりその自国の利益を追求しなさいっていうのは、トランプさんのメッセージなんですよ。アメリカ第一主義っていうのは、日本はもういらないと、イギリスいらないとか、そういうことではないんですよね、はい、それぞれの国がそれぞれの国の持ってる力をもってして、その一番になりなさいと、まあ、一番目指しなさいってことですよね。だからその他の国を蹴落としてとか、そういう話ではないわけですから、
はい、
でましてそのトランプさんはとりあえずああいう言い方されてますけどね、はい、もう最近は少しこう、まあ、緩和的なちょっと雰囲気も今出てますよね、まあ、現実路線っていうんでしょうかね、だそこまで落とし込んで考えていれば、まあ、彼が突拍子もないことをするとか、うん、そのアメリカ経済にダメージを与える政策をするとか、うん、いうことはありえないですよね、
はい、
まあ、結果としてそうなるかどうか、なりそうだったら修正しますよ多分、うん、であれだけブレインがね、はい、しっかりした人がついてるわけで、これを否定する理由ってのは私全く見当たらないですね。
国境税に関してもそれほど強気なものは出てこないと、
まあ、かなり現実的なものになるでしょうね、うん、ですから、まあ、今回そのどういう発言が、ね、出てくるか分かりませんけれども、はい、もしその失望的な内容だっていう日常が捉えるのであれば、まあ、その結果として株価が下がるんであれば、うん、買えばいいんですよ、
はいはい、
必ず私戻ると思ってますから、
はい、
もうありがとうってことですよね。
長い、長期の方向性自体は株価についてもこれ変わることなく、その、はい、上がってきたもので短期的な利益確定の場っていうのはどこにでもいつでも出てくるものなんでしょうね。
でそこはもう個々人のご判断で、うん、ちょっと変わりすぎだなと思ったら、ちょっとこう手締まりを入れて利益確定してまた押したら買えばいいっていう、まあ、ただ対局的にはどうなのかっていうと、私はやっぱりこれアメリカの株はですね、すごく長期で見ると大体こう17年間株価が上昇するってパターンが過去2回続いてるわけですよ。で今回は2013年から私始まったと思ってるんですね、うん、ってことは2030年まで続く可能性があるんじゃないかなというくらいの、まあ、対局感実は持ってまして、はい、ですから何だろう、まあ、例えばさっき鎌さんおっしゃったようにブラックマンデー来るかもしれないし、まあ、それに似たような金融危機がね、うん、 もうそれはもうありがとうございますってことですよ、もう長期的に見れば買い場なわけだから、もうそういうところをしっかり拾えるだけのもうキャッシュを用意しておいてくださいっていうのは私も年初からずっとお話ししてるわけで、まあ、たまたま今まで来てないだけですけどね、多分来ますよそれは、来るけどそこでひるんではいけなくて、むしろそれをどうやって利用するかをやっぱり考えて、投資判断をするっていうのは今年の最大のテーマだと思いますね。はい、
あとね、お聞きになってる皆様、あの日本株がどうなるかなというのは、これやっぱりね、日本人ですからすごく関心のあるところだと思うんですが、江森さんはいかがでしょうかね、日本株。
これはね、やっぱりあの指数っていうところから見ると、やっぱ為替がね、どうしても引っかかりますね。もうこれもう何度もお話ししてますけど、為替はやっぱりもうドル高にはならないですね。もうこれはあのトランプ政権が、はい、トランプさん自身もそうだし、国家経済会議の委員長のコーンさんもそうだし、あと今回ね、財務長官になれたムニューシンさんですね、はい、ムニューシンさんね、で彼もその長期的にはドル高がいいのかもしれないけれども、短期的には一定の問題があるともはっきり言ってますから、はい、でこれをあのどうも日本のマスコミはあの円安期待で、アメリカはドル高を望んでいるというふうに報じてますけども、これ全く逆だと思いますよ。やっぱり本音はあのドル安だし、でこのトップ3がドル安を目指している以上、まあ、例えば120円を超えるとかいうことはよっぽどのことはない限りないと思いますね。だそうなると日本株っていうのは、まあ、個別企業で見ていく、ないしはその指数っていうのは、まあ、110円あれば、まあ、おそらく、まあ、増益、まあ、少しは期待できると思うんですけども、はい、じゃあ2万1000円をどんどん超えていけるかっていうと、これはこれで難しいですよね。なので、まあ、そういったところを一応あの罠の前提として、まあ、うまくこう対処するしかないというのが、まあ、対極的なその日経金という観点から見 見た上で その相場感になりますよね。
日本株を見る上ではやはりドルがある程度上がるというような動きになってこないと、パフォーマンスはなかなか良くならないというような、そういう状況なんでしょうかね。
そうですね、あのそうだと思います。
為替で見るとじゃあちょっと厳しいかなと思いますが、その企業業績一方で好調ですよね。
はいはい、足元だとなんか今3月期は良くなってるって状況ですけど、来年度4月から始まるっていうような状況ではどうな方向性考えればいいんでしょうかね。
まあ、やっぱりあの成長性のある企業とかやっぱり選別するしかないんじゃないですかね。あとはテーマとか、まあ、やっぱりその対極的にお話したような相場感になってしまいますから、あのいいものをこう選別していくっていう、多分日本株についてはあのそういった力がないとなかなかこう収益上げていくっていうのは難しいかもしれないですよね。
全体がこのね、今結構アナリストからだと全体が2桁ぐらい増益になるんじゃないかっていうような見方もあるようですけど、あまりそれをこう信じないという方が私のあの身近にいる方々の中で多いような感じがするんですけどもね。
そして江森さんといえばコモディティの話も伺っておきたいと思いますが、はい、最近の金そして原油の動きについても伺っていきたいと思います。まず金は買い直されている。
そうですね、これ、はい、あの2月はですね1245ドルドル建てでですね、この1245ドルは超えないかなと思って見てたんですよ、はい、まあ、チャート金もそんな感じでしたし、私があの計算している、まあ、今年の強気相場のまあ、トレンドの上限が大体そのあたりでしたんで、まあ、いいとこ来たなと思ってたんで、それ超えちゃったんですよね。で、このやっぱ金が買われてるってこともある一方ではちょっとこう注意が必要でしょうね。やっぱりこれ安全資産ですし、アメリカの金利がなかなか上がってこない、意外にそのアメリカの国債にお金がちょっと入ってきちゃってるっていう、まあ、株高との その併存っていうんですかね、共存っていうかという状況ですから、まあ、これもあのメルマガでもちょっとお話をしてるんですが、まあ、株を買うときにはやっぱり同じ金額じゃなくてもいいんですが、ある一定金額を同時にやっぱり金を買うということはしておいた方がいいですよってことをよく言うんですよね、はい、まあ、セミナーなんかでもそういう話よくするんですが、ですから金はやっぱりあのどういう理由にしてもですね、株を買うときにやっぱりちょっと持っといた方がいいでしょうね。
あ、うん、あの今の話すごく大切な部分ですよね。あの株は確かに上がってるんですけど、それはいわゆるグレートローテーションっていう形で債券売って株を買うっていうのとはちょっと違うような感じがするんですよ ね。
そうですね、
債券もあの価格が上がって利回り低下するっていうような状況が足元だと見られていて、それで金も買われている、なんかあのいわゆるグレートローテーションとは違うような、そんな動きなんでしょうかね。
まあ、多分ね、あの一つはヨーロッパの、はい、まあ、選挙が控えてるとかね、特にフランスの選挙、大統領選挙はね、ちょっと混沌としてるとか、いうことで、あの債券が買われて、特にあのやっぱりアメリカの利回りまだ高いですからね、はい、そっちにこうお金が行きやすい、
はい、
まあ、あとまあドイツはまあちょっと低いんですけども、まあ、それでもまあ少し買われてるとかね、いうことで、比較的やっぱりその安全資産にお金がね、今行きやすくなってますよね。はい、
で、あの江森さん、原油、これは江森さんの原油の話、皆さん楽しみにしてると思うんですが、はい、いかがですか、原油への見方は。あの、まあ、じりじり、強を奪ってる位置にあるかと思うんですけど、今。
原因はですね、私はもうカンカンの強気なんですよね、はい、まあ、多分世界でも一番珍しいぐらいのカンカンの強気だと思うんですけど、あの個人的な見方としてはこれも繰り返しなんですが、減産はもうね、もう数字出てきたようにできるんですよ、やるんですよ、はい、まあ、非オペックはですねちょっとまだ進んでないですけど、これもまあ進捗していきます。でこうなると半年間で相当の世界の原油在庫が消化されていきますね、勝手に自動的に、はい、でこれをまた市場が全く織り込んでいないということです。ですから、まあ、今の水準があの保たれながら、WTI 原油でいうとどうでしょうね、55ドルっていう水準を、まあ、終わりのベースなんかで超えてくると、全く違う景色になってくるんじゃないですかね、
はい、もうすでに1年7ヶ月ぶりの高値をつけているっていう状態ですね。
そうですね、ですからもうちょいなんですよね、ただやっぱりあのちょっと投機筋がね、かなり先物市場で買いポジションをたくさん持ってしまってますんで、これをちょっとこう調整したいなっていうのは、まあ、ありますけどね、
はい、そのような状況で、振り返っていただきました。それではここで FX オンからのお知らせです。江森さん、 FX オンで投資スクールがスタートしたそうですね。
そうですね、はい、
ネット動画で本日から販売しております為替市場のファンダメンタルズ分析基礎編、本日から FX オンで、見ることができます。ホームページで見られます。価格は4800円ですが、3月31日まで期間限定で 20% オフ、税込み3840円で販売いたしております。またこちらの基礎編の資料もネットで入手することができます。また江森さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジー、こちらは配信価格月額税込み4500円で販売しております。もう個人投資家の方に大変人気でございまして、昨年より販売開始されまして人気急上昇でございます。こちらも、そうですね、ゴゴちゃんのトレードサロンのバナーをクリックしていただければと思います。江森さん、お忙しいですね。
そうですね、
はい、
まあ、為替のファンダメンタルズはですね、これなかなかあのちゃんとしたものがないというなんですね、ニーズがございまして、で比較的その市場の分析よりも、まあ、市場のその何でしょう、その考え方、トレードに結びつく考え方をファンダメンタルズから見たらどうなるのかっていうのをですね解説してますから、まあ、かなりそういった意味ではあの斬新な、内容だと思いますね。
これシリーズになっていくっていうことでしょうか。
一応その予定です。
あ、はい、そうなんですね。まずは基礎編からスタートということで、ぜひ FX オンの、ホームページのバナーのところの動画コンテンツっていうところをクリックしていただければ、ページが開けますので、ぜひ、いつもの江森さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジーと合わせて皆さん投資の参考になさってください。本日のゲストは江森キャピタルマネジメント代表、江森哲さんでした。江森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろお別れのお時間です、
はい、まあ、来週はね、そのトランプ大統領の演説の内容、政策の内容、そしてその後に、水曜日と金曜日に ISM という供給管理協会のデータ、はい、あの企業心理が、企業活動のを示すようなデータが明らかになるんで、はい、やっぱりアメリカでしょうね。
重要なシーンですね。鎌田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。